詩編の第16編を開かせていただきました。今日本が景気の回復の途上にあるというようなこと、あるいはオリンピックの招致が決まったりと明るいニュースがございます。またその反面、私たちの心を痛めるような課題というものも次々起こっております。今日はそうしたことをいちいち取り上げることはしませんけれども、私の心の中にはこれはこのまま進んだらどうなるだろうかという大きな危惧を感ずる、そういう越年でございました。しかしそのような状況の中でも主にある希望というものを御言葉によってで持たせていただきました。その一つがこの今日紹介いたしました詩編の第16編であります。これはダビデのミクタム、ミクタムというのは、いろんな意味が言語学者によって提示されていますが、おそらく黄金という意味だろうというのが定説であります。つまり、黄金のように大切な尊い歌であるという意味で、黄金の詩と呼ばれております。この16編であります。で、今日は格別に8節に焦点を置きますけれども、そこに行く前に全体を味わってみたいと思いますので、皆さんも聖書を手に置いて読んでいただければ幸いと思います。区切りごとに私が申し上げますので、その区切りを読んでください。1節と2節、神が私の守りであり、また私の幸いである、こういう題を私は1、2節につけました。はい、第1節と2節をお読みください。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。本当にこの主が私にとって守りである、そしてあなただけに、このあなたに身を避けますと書いてありますが、もし現文の意味を強調しますならば、あなただけにと私なら入れたいなと思うような、そういう強い意味であります。他のものにではなく、あなただけに身を避けます。他のものを頼りにしません。そして2節には、あなたこそ私の主であり、あなたこそ私の幸いです。他に幸いなもの、いろんなものが世の中にはあるかもしれませんけれども、この詩編の作者ダビデは、神こそが私の幸いのすべてだと告白しています。3節から4節までは、神に向かう2種類の人々の比較が述べられています。3、4とご一緒にお読みください。地にある生徒たちには、他の神へ走った者の痛みは増しくはありましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。三節は、神に従っていこうとする神を愛する人たちの群れ、生徒たちという言葉で表現されています。その人たちとの連帯の中に、彼は生きがいを感じているということであります。4節は、その反面、他の神を信じる人々、ここに血を注ぐと書いてありますが、おそらく、イスラエルの隣のモアブの人たちがモロクという神様に礼拝をするために、人間の生き血を注いだ、そういうようなことが背景にあると思われます。ダビデはそういう人を見ると本当に心の大きな痛みを感じるのであります。5節から8節、私の譲りである 神様、はい、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった各種を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。本当にこれも素晴らしい告白だと思います。神ご自身が私にとっての譲りの相続財産のようなものです。私の相続の辞書というのは神ご自身ですという告白であります。後でこれは少し詳しく説明したいと思います。計り綱、これは辞書を測ったそういう綱でありますけれども、私の好むところに落ちた、私のベストの場所に私をベストの場所に導いてくださいました、ありがとうございます。そしてそのことを感謝する心、助言を与えてくださった主を褒めたたえる。夜になって辺りが静かになり、いろんなことを思い巡らすときに私の心に神の恵みがひたひたと湧いてくるという、そういう表現であります。皆さん、夜に眠れない夜というのがあるでしょうか。もしそういう夜がありましたならば、まあ羊を一匹二匹と数えるのもいいんですけれども、しかし神様の恵みを数えるということはとても素晴らしいことではないかと思います。もっとも私自身はあまりそういう時間がなくって、多分ベッドに入ると数秒で寝てしまうらしいのでありまして、あんまり夜ベッドで思い巡らすというようなことはしないで、本当にすぐに寝てしまう。神はその愛する者に眠りを与えたもうという方を信じることでございます。ある方からお手紙をいただきまして、先生のテープを大変喜んで聞いております。喜んで聞いておるから内容が素晴らしいのかなと思ったら、先生のテープを聞くと夜ゆっくり休めますと書いてある。もうその方は本当に正直だなと思いました。きっと私のテープを聞いて、恵まれて夜思い巡らすんじゃなくて、もう静かに眠れない人がすーやすやと眠ってしまう睡眠薬として私の絶叫テープが用いられているのかなと思いまして、それはそれで、素晴らしいことだと感謝をしたことでございます。これは脱線です。はい、9節から11節まで明るい将来の展望。3、はい、それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂をあなたの生徒に墓の中をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。この9節で現在神様によって素晴らしい幸いをエンジョイしていると述べたダビデは、10節11節でその祝福というものがいつまでも続くんだ、そして自分が死んだ後にも続くんだ、この黄泉に捨ておかず、黄泉というのは死の世界のことでありますけれども、その黄泉も神との近い関係を壊す力を持たない。死は彼にとって支配者とはならず、神との素晴らしい交わりがこれからもずっと続くんだということを確信をしています。この詩編の16編を私は大好きですけれども、特徴をあえて挙げるとするならば、その明るさではないかなと思います。 ダビデの歌はたくさんあるのですが、その多くのものは彼の苦しみ悲しみの中から作られたところの歌で、多くの人が私をいじめています、裏切った人がいます、そんなことがたくさん述べられています。実際ダビデの生涯はそうでありました。けれどもこの16編というのはそういう何か影がない、あんまり出てこない素晴らしい歌で、始めから終わりまで主を信ずる者の明るさというものが出てくる詩編だと思います。というのは彼は神をどういうふうに捉えているかって言いますならば、ちょっともう一度復習をしたいと思いますが、1節、身を避ける避けどころ、2節、幸いの源、4節、譲りの辞書および杯、7節、助言者、8節、共におられる方、そして9節と11節、喜びと楽しみの対象、そして10節、復活の主。神様をこのようなお方として捉えていた、そのダビデのゆえにこの詩編全体が本当に明るいんだなと思います。その中で彼の捉えた主ということについて、2つ3つの角度からもう一度復習したいと思うんですが、2節もう一度お読みくださいませんか。3、はい、私は主に申し上げました、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。今朝私たちはこの幸いはあなたの他にはありませんと言えるでしょうか。それとも、神様も幸いですけれども、素晴らしい家を持つことも幸い、立派な車を持つことも幸い、それから美味しい食べ物を食べることも幸い、自分の好きな野球チームかサッカーチームが勝つことも幸い、私たちはいろんな幸いというものをきっと持っているだろうと思います。それはそれで捨てる必要はありません。けれども彼が言ったような意味において、神様、あなたが私にとって全ての全てです、あなたが私の幸いです、あなたがいてくださることだけで十分ですと言い切れる、そういう神様との近い関係ということは、これはまた素晴らしい喜びではないかと思います。先ほど修法でご紹介した池田兄弟の葬儀が大晦日に持たれました。葬儀といいましても本当に親族だけでありますので、別室を借りるまでもなく、火葬場のお釜の前で、もう5分か10分短い時間で、行いました。そういう本当にひっそりとした、火葬でございました。私はその前に彼の残していた証か何かがないかなと思って、馬場先生に調べていただきました。ちゃんと見つけてくださいました。10年ぐらい前に彼が腹からで、証を残しております。その中で、こんな文章があります。私たち夫婦の生涯が恥ずかしい恥のうちに終わらないようにするには、私たちのために死に渡された主を愛することだけで十分。素晴らしい言葉ですね。主を愛することだけで十分。さらにそのようにしていきたいと思います。さて一つだけ主にあって誇ってもよいと言われたとすると、私は私と妻との主にある関係を挙げさせていただきます。この30年間主からいただいた愛の形を常に基軸として歩めることが大きな主の恵みだからですと、彼は、証をしています。人間的に見ますと彼の生涯あるいは経済健康決して平坦でも豊かでもありませんでしたし、奥様も今も病の中をいらっしゃって、この死のことを知らされておりません。 しかしそうした、まあ、人間的に言いますならば厳しい存在、人生であったかもしれないけれども、彼は主を愛し、また主によって与えられたところの伴侶者を心から愛することができた、それだけで十分だと言い切っている。私はこの文章をその、火葬場の前で紹介させていただきました。親族の方々も本当にそのことに感動しておられたと思います。主は私への譲りであるという文章、先ほどもお読みいたしました。はい、それでは5節と6節をもう一度お読みくださいませんか。はい、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。はい、これはおそらく文豪の訳で、計り縄は我がために楽しき地に落ちたり、うべ我良き譲りを得たるかなということで、何人かの人の名前の由来にもなっていると思います。とても有名な親しまれている場所です。でこれは何を背景にしているかと言いますと、ダビデから遡ること300年前、ヨシュアがこのカナンの地、パレスチナの地を征服いたしまして、それを12部族に分けました。で12部族だけではなくして細かい氏族にも分けていきました。でその時に、くじを引いて分けていったのであります。その分けた辞書というものは原則として子子孫孫まで変更されなかった、そういうことであります。ですから肥沃な土地を与えられた人はそのまんま、なんとなく痩せ地を与えられた人はそのまんま、そういう結果になったんです。でダビデは、自分にとって肥沃な土地が与えられた、自分はくじ運がとても良かったと言って感謝をしております。それじゃあダビデはどっかで土地を得たのだろうかなということを彼の生涯をたどってみると、どうもそういう記録はありません。ですからこれはダビデが自分はどっかの土地を買って、ああいい場所だった、ああしめしめということを言ってるのではなくて、あくまでも比喩的な表現、つまり神ご自身が私にとって相続財産である、辞書である、それを感謝しているということではないかと思います。で、今日は開きませんけれども、第一サムエルの26章にこんな記事があるんですね。ダビデが、サウル王様に追われて流浪の生活をしているとき、彼が捕まりそうになったとき、こう言います。王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らはどう言ってるかというと、今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言ってるからです。つまりダビデは流浪の生活を送っておりましたときに、サウル王がダビデも、そしてダビデの家族エッサイも含めて、彼にとって譲りの地であったところのベツレヘムの地をどうも売り払ってしまって、他の人に与えてしまったらしいんですね。ですからそういった経験というものがどうもこの背景にあるようです。ですからダビデが土地がもらえて嬉しかったというんじゃなくて、全く逆で、そういう意味で人間的に私は土地は一つもないけれども、神様が私にとっての土地である、財産であるということを喜んでいるのであります。ちょうど同じように私たちもエペソ書の手紙を見ますと、すべての霊的な祝福、そして神様は私たちを御国を受け継ぐものとしてくださったという、そういうその素晴らしい財産の相続を 私たちに約束していてくださいます。私たちは本当に心から主を感謝をしたいと思うんです。皆さんは土地をどのくらいお持ちでしょうか。私たちが18におりましたケニアにおいて、よく聞く質問は、お前は畑をどのくらい持ってるかっていうのが、この2番目に聞かれる質問です。沢城、お前は日本で畑どのくらい持ってるのか。ないんですって言うと、ないっていうことが信じられない。もう畑がないということは、もう本当に社会の落ちこぼれも落ちこぼれ、何にもこの地上で、この拠り所がない。彼らにとってはどっかに自分の畑がある。その畑でトウモロコシを育て、あるいは牛を飼い、その牛からお乳を取り、肉を取るというのは、もう彼らにとって生活の必需品です。ですから、土地を持ってない人間というのは人間とは思わないというような、そういう観念を持ってますから、もうしばしばサオシロ、How much acre do you have? ってこう聞かれると、 Sorry, I don't have any と答えると、聞いた方がびっくりしちゃって、そんなかわいそうだ、だからお前はケニアにいるのかってこういうような感じで聞かれてしまいます。まあ、でもね、私たちは地上においては土地はないんだけれども、天においては豊かな相続財産があるんだからいいんだと、私はあえて強がって説明をいたしました。はい、主は私の守りであるということ、これは使徒の働きの連行の時にお話をしましたので、これは省略をしたいなと思います。それで、今日のテキストであります8節をご一緒にお読みいただきたいと思います。3、はい、主は、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。私の前に主を置いたという表現です。何か物が私の前に置いてある。例えば、私はここに今水差しというものがありますが、私の前に水差しを置いた、こういう何かこう物質的な表現が実際は使われているわけです、ね、なんとなくおかしいですね。これは水差しなら私の前に置いたということでいいわけです。どこへ行くにも私はこれを置いている。でも、神様を置くって何か不思議な表現だと思いません？なぜかならば、神様は偏在、いつでもどこでもおられるお方ですね。臨在してくださるお方、それが神様ですから、私たちがここに置こうと、あそこに置こうと、神様はどこにもいらっしゃるわけです。聖書の中に、私たちは神のうちに生き、動き、またあるなりという表現があります。とてもこれも素晴らしい表現だと思います。私たちは神の中に生きて、動いて、また存在しているんだ。これがまさに神ご自身の存在ですけれども、あえてダビデはそのいつでもどこでもいらっしゃる神様を、ちょうど私が水差しを自分の机の上にいつでも持ち歩いて置いているように、置いたと言っているんです。これはどういう意味をもたらしているんだろうかな。つまり、これはダビデが意識的に神の臨在ということを覚えながら生活をしていくという一つの心の在り方と思います。詩編の139編にこんな言葉があります。座るのも立つのも主は知っておられ、その思いを遠くから読み取られる。詩編の39編というのは、ある時には大きな励ましですし、ある場合にはちょっと都合が悪いことですね。私たちの座るのも立つのも全部知っておられる。私たちの思いもみんな読み取られる。 私たちがどこに床を設けようとも神はそこにおられる、つまり神の存在から逃れることができないという表現です。私は詩編の139編を見ると、小さい時に読んでいた孫悟空の漫画を思い出します。孫悟空が仏様の存在から逃れたいと思ってですね、筋斗雲に乗ってひゃーっと何万里かなんか飛んでいく。そしてそこに五本の柱があったんで、そこに我はここに来たりと書いて、そして戻ってきて、どうだ私はもう何万里離れたところにいると怒ったところが、まあ、どうして教会で仏様の話しなきゃいけないかわからないけど、仏様がね手を出して、でここにいたらその仏様のところに字が書いてあったって言うんですね。彼がどんなに距離を置いて、そして逃れようとしても逃れることができないという、その神の臨在感というものを歌っているのが139編です。そしてその最後がどう締めくくられているかっていうのが面白いです。私が読ませていただきます。皆様どうぞ聞いていてください。その詩編の139編の終わりのところに、神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私をいつでもどこでも、そして隠れた思いも全部ご存知の神様、どうか私の心を探って、そして私の心があなたの前に喜ばれるものとして導いてくださるようにお願いしますと歌っています。私たちも本当に誰が見ても見ていなくても変わらない、見ていたもうところの主の前に正しい在り方を全うさせていただきたいと思います。また第2番目に、主の私の前に置くというのは、主の助けと導きを絶えず仰ぎつつ生活をするということです。で、彼はいつでも神の助けを仰いでおりましたために、何と書いてあるでしょうか。8節の終わりに、私は揺るぐことがない、揺るがされない、微動だにしないと言っています。本当にダビデはそうだったでしょうか。彼の生涯をずっと顧みてみると、揺るがされることの連続であったように私は思います。どうでしょう。若い時にサウル王様に追われて流浪の生活をし、自分の命を保つことだけでも大変だったし、自分を頼って家族親族の者たちがやってくる、その人たちを養わなくちゃいけない、大変な彼は苦労をいたしました。それじゃあその苦労が全部終わって、彼が王様になって苦労がなくなったかと思うと、今度は家庭問題、これは彼の自分の罪も相当影響してるんですけれども、家庭の中で自分に反逆をする息子たちが次々現れて、自分は王位を追われて、そして、野宿をしなければならないような苦労もいたしました。揺るがされることばっかりの人生です。でも彼はそういう人生を送りながらも、神を私の前に置く、だから揺るがされない。課題はたくさんあるでしょう。悩むこともたくさんあるでしょう。けれども彼は心の深いところで主ご自身と結びついておりましたから、その日常起きる一つ一つの出来事によって心を動かされないで済むことができたという告白をここですることができます。もう一つ、主を私の前に置くということの営みは、すべてのことを主に対する愛のゆえに行うということであります。17世紀フランスの修道院において台所の奉仕をして一生を終えた修道士のブラザーローレンスという人がいます。ファーザーにはなりません。 ブラザーで終わった人、彼は戦争に出て、その戦争のさまざまな体験から自分は献身をしようということで一生涯を修道院の中で過ごした人です。彼は、神の臨在の実践という小さな本を書きました。 The Practice of the Presence of God、それは彼の思ったことをそのまんま書いた本ですけれども、それは後の次の世紀のウェスレーとかその他の多くの人たちに感化を与えた本であります。で、彼はこんなことを言っています。人々は神の愛に近づく方法や手段を考える。彼らはその愛を思い出すための規則や方法を学ぶ。それは悩み多き世界が神の臨在の自覚の中に入り込むようなものである。つまり神の臨在というのが悩み多き、世界の中に入り込む何か異質なものという感じで、彼はこう言ってます。しかし事実はもっと単純である。私たちがいつも行っている普通のことを神を愛するためだけに行うという方がもっと手っ取り早く優しいのではないだろうか。つまり彼が行っている普通のことが神の愛を表す、神の愛に応える手段になる。動機が問題なのだということを言っています。続けます。私たちはなすべき偉大なことを持っている必要はない。私はこのプロジェクトをやる、大事なことをやってる。私たちには小さなことを神のためにすることができる。私はフライパンのケーキをひっくり返すことを神の愛のために行う。主婦の方々、大根を刻むことも神の愛のために行う、というふうに翻訳して聞いてください。私は働く力を与えてくださった神の御前にひざまずいて礼拝する。それから王様のように楽しく立ち上がる。私にとって地面にある藁一本を、ゴミを拾うことですね、藁一本を神の愛のために拾うだけで十分なのである。私は世の中には神様と私としか生きていないように感じるようになった。そして最後にこんな言葉で締めくくっています。仕事の時は私にとって祈りの時とさして変わらない。台所でガチャガチャした騒音に埋もれ、いろいろな人々が同時に別々なことをで私を呼んでいる時にさえ、私は聖餐式の時にひざまずいているかのような大いなる聖筆さの中に住みたもう神を持っている。本当に素晴らしいことだと思います。これから2014年、たくさんのことがあるでしょう。大きなプロジェクトをしていらっしゃる方もあるかもしれない。あるいは全然そんなことはなくて、毎日毎日変わらない、つまらないと思われるような仕事の中に埋もれる方もあるかもしれません。けれども、どうあれ、それらの活動に勝って、ダビデのように主を前に置くという心の営みを、私たち一人一人のものとさせていただきたいと願います。お祈りいたします。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。本当にこの素晴らしい体験を、告白をダビデはその厳しい生涯の中で得得をいたしました。ブラザー・ローレンスさんもその生涯を得得をいたしました。私たちも大きな存在ではないかもしれません。私たちが携わっていることは毎日の変わらない、つまらないように見える、繰り返しのように見える日常生活であり、あるいは社会生活でありましょう。けれどもその中に、一つ一つの中に主を愛する心を持って、それらの技に携わることができるように、 あなたの臨在を意識させてください。あなたの臨在の意識の中にいつでも歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。